ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうどうだって感じですよ。
何がどうだなんですか。いきなり来ましたね、内田さん。
先週ね、しっかり上がってくれないとっていう福永さんがおっしゃってたじゃないですか。
いや本当にですね、まあ、あの買い方にとっては相当心強い
ですよね、
値動きになってますね。
だからこそのどうだですけど、どうでしょう。
いやいやいや、まあね、本当マーケット的にはですね、今日もその FOMC の結果を受けて、まあ、まさかっていうのがこのところ、なんか最初私今年の前半、
はい、
まさかっていうと下落する方のまさかをちょっと予測してたんですけど、
う
ん、
そう予測されてた方もね多かったように思いますけど、
はい、ところがどっこいでですね、上昇のまさかがどんどん続いているということで、
は
い、
上り坂でしたね。
いやー、本当ね、まあ上り坂、はい、下り坂、まさかの坂って言ってたんですけど、まだこれはもう完全に受け売りですけどね。自分で考えたわけじゃないんで、もうこれ以上なんか言うとあれですけども、まあ本当にそのまさかが、まさかこんなに上がるのかっていうまさかですよね。
本当そうですよね。
いや、もう本当びっくりします。まあただファンダメンタルズだとか、はい、その辺は、まあやっぱり今後の決算発表次第では入れ替わる可能性もありますし、入れ替わるっていうのは今のこの安心感がちょっと変わってくる可能性もありますし、
はい、
あとやっぱりテクニカル的にですね、いろいろと節々を今後やっぱりちょっとなんていうんでしょうかね、警戒感が出てくるところもなきにしもあらずですから。
なるほど、はい、節々ってところにちょっとなんか膝とか腰とか考えちゃいましたけど。
内田さんやっぱりスポーツやってるから体のいろんなねちょっとこう変化に敏感なんですね。
すいません、変なところまでにね突っ込んじゃいました。
いや、まさかのそれこそまさかの突っ込みじゃないですか。まさかの体の痛みっていうと節々が
来ちゃいましたけど、まあ、いやいや、はい、なんかいろんなね気になるところがあると、はい、いうことですか。
そうですね、ちょっとだけですけどね。
あ、ちょっとだけ。
もう今はちょっとだけです、本当に、はい、でもやっぱり忘れちゃいけないので。
そうですね、はい、そこをじゃあお伝えしていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは福永さんにまずは株式市場の分析からしていただきましょう。日経平均株価大引けは812円飛び6000高の 48,115 円66銭となりました。トピックスの方もしっかりでした。プラス 45.24 ポイントの 2796.21 ポイントです。日経平均の上昇率 2% を超えました。トピックスの方は 1.6% です。
はい、まあ、株価的には本当にまあ、今日窓を開けて上昇してですね、
はい、
でその後まあちょっと一旦、まあ、上げ幅縮める場面があったりしたんですが、まあ、その後は株価の方はもう午後に入ってもどんどんどんどんというか、まあ、じり高ですかね、
う
ん、
そうですね、午後になりまして、今日の高値つけましたし、また引け間際につけてきました。
そうなんですよね。で、4万飛び823円ですかね。
はい。
まあ、そこまで上昇する場面があったということで、もう本当に今日800円以上の値上がりっていうのも、まあこれちょっとやっぱり、朝いろんなところで今日の予想レンジとかって出してると思うんですけど、
はい。
もうレンジを考える人の、本当レンジ、なんていうんでしょうかね、レンジを考える人のもう泣きどころっていうか、
はい、専門家のね、
はい、
専門家泣かせっていうんですかね。
まあまあそうですね。はい、そんな形でございますね。で、そうした中で株価的には今お話しましたようにですね、先ほどお話しましたようにちょっとまあ警戒感があるのも事実は事実なんですよね。
うん、それは高値警戒感とかそういうことですか。
ですね、まあ何点か、まあ細かい話で言うと何点かあるんですけど、
はい、
例えば。これまで何度もエンベロープについてお話してたかと思うんですね。200日移動平均線との、これ日経平均ですけども、乖離率。
はい。
で、20% を超えると、ちょっとまあこれまでは一旦押し戻されて、うん、 で、やっぱり 15% ぐらいのところで一旦止まってですね、でそれから、ま、今回も反発に転じたというところで、うん、15から20の間の、まあ、レンジが続く限りは、これはま、昨年の、まあ、6月、7月の動きと似てるんですね。
はい。
ただ、そこ、昨日まではそうだったんで、昨日というか、火曜日までですかね。で、それが、今日、それを 20% ラインを抜けてきたんですよ。
うん。
で、次のターゲットっていうのは実はありまして、
はい。
で、それはエンベロープで見ても、まあ、昨年から今年にかけては、まあ、20% が一つの、まあ、高値安値で言えば高値の目処だったんですけど、それがですね、2021年まで遡りますと、
はい、
なんとね、15% までいってるんだ。ごめんなさい、25% までいってるんですね。
25%。はい。はい、
ということで、まあ、今回今 20% のところを超えてきたっていうのが今日の動きなので、このまま200日移動平均線との乖離率 20% を超えたまま維持するようなことになると、次のターゲットはだいたい 25% ってことになります。
はい。
ですから、もうこれ単純に計算できるので、200日移動平均線かけるの 1.25 倍。
うん、
で、200日移動平均線からの 25% 乖離というのが、まあ、いくらかっていうのが出てくると。いうことなんですね。
はい、
で、まあ、一旦 20% を、まあ、その超えるかどうか、あるいは到達するかどうかっていうところで見ると、25% にですね、到達するかどうかで、一つの目安になるのが、今日突破した 20% 前後をですね、これからも維持できるかどうか。
うん、
で、200日移動平均線で高値更新してますから、基本的に上がっていくわけですよね。
はい、
で、800円が、例えば今日のように上がったとすると、1日あたりに直すと、これ200で割るわけですから、800割るの200で、1日4円。
4。はい。
だから4円ずつ上がっていくってことなんですよ。
うん、
まあ、こういう800円高が続けばですけどね。でも過去に、まあ、値下がりした分と、それからあと、まあ、値幅もありますから、まあ、いろいろ考えていくと、その幅分だけ、こう、入れ替わった値幅分だけ、こう、まあ、もう低い値なので、上昇していくと。
うん、
ですから、そうなっていったときに、25% 乖離っていうのがまだ上に上がっていく可能性があるので、
うん、
まあ、そうですね、あんまり、こう、追いかけては良くないとは思うんですけど、その 25% の水準っていうのが、じわじわまだ上がっていくっていうですね。ですから、もう本当に、まあ、乖離率から見ると、今のところ、4万1000円っていうのがもう完全にターゲットになってくるということになりますかね。
もう200円ないですからね。
そうなんですね。でね、ちなみに今日現在で200日移動平均線の値をこうちょっと見てみるとですね。
はい。
今日の終値で見ますと、200日移動平均線の値が、33,789円。
はい。
はい。で、今お話した 25% のエンベロープが、うん、なんと 42,237円なんです。
ほー。
これでもここまで行くと PR は17倍どこじゃないですね。
そうですよね。これですよね。は
い、もっと膨らんできますね。今だいたい2200円ぐらいなので、18倍近くまで行くかもですね。
は
ー。だそこまで許容できるようなマーケット環境なのかどうかっていうところを、まあ、ちょっと考えておく必要があるのかなっていうのが、まあ、仮にですよ。20% を超えたままずっと維持して、株価の上昇が続くとなると、こう、急に上昇すると皆さんやっぱり、まあ、利確しようかなとか思うじゃないですか。でも、じわじわ上がっていくと、もうそれ慣れちゃって。
いや、そうなんですよね。はい、だから長続きするんでしょうね、そういうことってね。そう
です
ね。
はい。で、なおかつ、長続きはするんですけど、やっぱりそこで、さっき冒頭お話したような、下落のまさかがですね、起こる可能性もあるので、
はい、
ですから、まあ、一つ、今お話したように、こう、上昇トレンドの中で、まあ、警戒に株価はね、軽く上がってきてるんですけど、今お話したような水準っていうのは、まあ、やっぱりファンダメンタルズで見たときにどうなのかっていうことも決してこう忘れちゃダメなので、そこをですね、頭に入れといていただきたいと。あともう一つ、今度はモメンタムなんですけど、
はい、
モメンタムも、今週に入って、上向きに転じてきたんですね。
うん、
先週の、ごめんなさい、後半にかけて。株価が伸び悩んでいるところでは、モメンタムがゼロラインを下回ってたんですけど、うん、もう今週に入って、まあ、火曜日ぐらいから上向きに転じて、で、今日もまた、上昇してるんですよね。
はい。
ただ、水準的には非常に低い水準なので、まあ、このあたりもですね、一つは、やっぱり、意識しておかないといけないっていうところになるのではないかなと思いますね。うん、 ですからこれが下向きに転じて、はい、モメンタムが下向きに転じて、でゼロラインを下回るなんてことになってくると、あの株価水準とは別に、あのモメンタムって、その例えば10営業日前の、終値と当日の終値を比較した値幅で作られているものなので、
はい、
あのまあ、例えばその、当日が翌日になり、で10日前の値が捨てられてっていう形になっていったときに、要は10日前の値が捨てられて、その翌日営業日の値が、あの、高いと、
うん。
で、株価が上がっても、要は、例えば、1000円と、それから今日が1100円だったと。で、その前は990円で、で、また、あの、10日前の値はっていうと、これが1000円だったとすると、あの、株価は横ばい、まあ、100円、からちょっと上がっているとしても、その差分っていうのは小さくなるんですよね。
うんうんうん、
ですから、モメンタムっていうのは、あの、上昇しているように見えて、株価は、あの、切り上がっているように見えて、上昇の勢いっていうのは、こう、鈍っているっていうことになってくるので、
はい、
要は値幅が、その、小さくなってくると、株価水準は切り上がっても、モメンタムは低下するっていう流れになりますから、まあ、要は、あの、値幅、どのぐらい上がってるかって、100円上がってるのが続いてるのかね、100円が110円になり、120円になりっていうのに広がってるのか、あるいは株価上がってるんだけども、値幅が100円になって、90円になって、80円になってっていうふうに、少しずつこうね、上昇幅が小さくなってるのか、まあそういうところがモメンタムに現れてきますので、モメンタムが下向きに低下したり、まああるいはゼロラインと、まだほんのちょっとしか差がありませんからね、ゼロライン下回るようなことになると、これは本当に急落っていうことも考えられるので、まあ、高くなればなるほど、やっぱそのあたりはですね、モメンタムなんかを見て、上昇の勢いがちゃんと、あるのかどうかっていうところは確認をしないといけないのかなと思いますね。うん、
モメンタムも、
はい、
これある程度のとこの向きというのは想像がそうするとできるのかもしれませんけれども、
はい、
10日前というとまだこう高値もみ合いみたいな時期でしたよね。そこから、ポンと下がって、
はい、
しばらく下でもんで、駆け上がってきたわけじゃないですか。
はい、
ここ、まあ、10日以内の中で。
そうですね。
はい。
はい、
そうすると、モメンタムってどうなるだろうっていうような予測ができるんですか？
できます、できます、ね。できますよ、もちろん。
はい。
で、今、内田さんの話にあったように、だいたい10営業日前っていうのが、ちょうど4万円前後で揉み合ってた時なんですよね。
ちょうどそうですよね。はい、高値揉み合い。
そうです。で、そこから今度、モメンタムそのものは、今度低下して、モメンタムじゃない、ごめんなさい、株価水準そのものは低下してくるので。
低下しました。3万8千円台前半まで行きました。
はい。ですので、まあ、そこから考えると、今の株価水準を維持してさえいれば、うん、モメンタムそのものは上昇が続くと。
そういうことですよね。
そうですね。ただ、今、内田さんの話にあった3万8千台っていうのは、これほぼ横ばいなので、
はい、
株価が上がっていかないと、うん、モメンタムそのものは広がらないんですよ。
うんうんうん、
ですから、そう考えると、やっぱり株価水準が切り上がっていく。で、まあ、モメンタムが上昇する。でも、直近のその上昇の山にですね、高い山を越えられないとか、そういう風になって下向きに転じてくると、ちょっと、まあ、そうですね、息切れ、あるいは買い疲れとかですね、よくその表現したりしますけども、はい、まあ、そういったことも考えられなくはないので、まあ、基本やっぱりモメンタムが、上昇を続けているところから、下向きに転じて、で、なおかつ株価が伸び悩むっていう流れになった時には、ちょっとね、まあ、短期で売買されている方は注意が必要ということになるかなと思います。
そうですね。ここ、3営業日はね、トントントンと上がってきましたので、
はい、
そこにやっぱりこう、近づいてくれば値が、ね。
そうですね。
またちょっと向きが変わってきそうですよね。
そういうことになりますね。
向きというか、その角度が変わってきそうですよね。
角度が急角度になったりとかね、することになりますからね。ですけども、まあ、伸び悩んでるっていう時にはちょっと注意が必要と。
うん、
あと、もう一つ、今度トピックスなんですけど、
はい、
トピックスの方もですね、同じような傾向が実は出ておりまして、で、その傾向を見る限りはですよ、トピックスも、過去で見ると、25% っていうのは実は言ってないんですよ。
言ってないんですね。
言ってないですね。
はい、
トピックスっていうのは、やっぱり、20% ぐらいが、まあ、ちょうど、その、マックス。
マックス。
なんですね。
はい。
で、これは、さっきお話したような2021年に遡っても同じです。
うん。
で、ちなみに、
今は？
はい。今はですね、まだそこまで到達してません。
トピックスに関しては。どれぐらいなんですか？ちなみに。
はい。トピックスの200日移動平均線の値が 2380.69 なんですよね。
はい。
で、あと、まあ、20% ラインの値が2856ポイント。
はい。
ですから2884でしたっけね、過去最高値。
はい。
なので、もう本当にあの 20%、まあ、このままじわじわこう切り上げていくような中で、トピックスが 20% に達するとなると、トピックスも過去最高値更新っていう話が、うん、まあ、近いうちかどうかはわかりませんが、聞こえてくるかもっていうところですね。
はい。マーケットはそこを目指すんですかね、はい、そうするとね。
いや、今本当にこの状態で、まあ、決算発表前の中で期待で上がっているとすれば、まあ、その期待がどこまで続くかなんですけど、まあ、一応ね、FOMC が終わって、で、なおかつ、まあ、株価、ニューヨークダウなんかも、まあ、3指数揃って、ダウ、ナスダック、S&P500、もうそれぞれ揃って過去最高値更新ですからね。
そうですよね。
ですので、この流れが続くようであれば、まあ、基本次の決算までは、やっぱり期待が続くことも考えられますし、あと、商いも大商いですからね。うん、ですので、まあ、ちょっと気になる信用取引の残高が増えてるとか、あの、いろいろ、こう、時給での悪化要因っていうのもあったりするんですけど、ただ、すごい高水準の商いが続いていて、で、売り物も吸収されてるような流れになってますので。
今日も6兆近くできてますからね。
そうですよね。現物だけ、あ、ごめんなさい、先物だけじゃなくて現物も、あの、しっかりこう、買われてるっていう状況ですので、まあ、回転も効いているっていうところですから、これでトピックスがね、高値更新ってなると、まあ、そこで、あの、本当一旦、こう、休憩するのか、休憩ってのもいいんですけどね。一旦。
山登りみたいですね。
いや、でも本当山登りみたいな感じですよね。お休みするのか、それとも、そのまままたね、次行ってしまうのか。まあ、ですから、日経平均のこの動き、まあ、トピックスの動き、特にトピックスの動きが続いている間は、まあ、あの、日経平均が反落しても、これまでのように支えになってくるんじゃないかなと。で、次回ですね、もし本当にこのまま上昇が続くようであれば、あの、一目均衡表を使って、あの、値幅計算を使って、
はい、
あの、目標株価みたいなのをちょっとお話しようかなと。
いや、私、はい、次に行っちゃうのかなって福永さんで、次ってどこかなって今思ってたところだったんですけど、
そうですよね、
察知しましたね。私が聞きたいことを。
怖い怖い怖い。
ね、やっぱり何かこう、はい、もう高値更新してしまうと、ね、本当にどうやって次の目処を考えるかって、はい、やっぱり大事じゃないですか。
そうですよね。まあさっきお話したような PR からね、あの、どの水準っていうのを逆算するやり方もあれば、うん、まあテクニカル的には、例えばその、まあ値幅、押した値幅の、よく言うその倍返しだとか、
はい、N 計算値とかね、はい、いろいろありますもんね。
N とか E とかね、
E、とかね
V とかね、
うん、
いろいろあるので、まあそのあたりをですね、ちょっと、まあ次回、まあ、このまま上昇が続いていれば、まあ、足られば言うとほら、すぐ終わっちゃうと困るんで。
そうですね。はい。
その時にですね、ちょっといろいろとお話をしたいなと思いますけどね。
はい、わかりました。はい、まあ、いろいろ小さいもので気になるところはありつつも。
短期的なね、過熱感的なものはちょっと気になるところありますけどね。
でもまだまだやっぱり上昇相場は続いてるよというのが現状。
トレンドはもう右肩上がりでございます。
はい。次は。どこが到達線点なのか、
はい、
はい、目安しっかり考えていきたいと思います、
はい、
以上ここまではスマートトレーダー計画よーいどんでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに長期的な視点で企業を分析することが可能です。またマネックス銘柄スカウターには10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらにマネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。またマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。 マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
さあ、それではここからは為替の分析もしていただきましょう。現在ドル円ですが150円96銭から97銭あたりとなっています。高いところ151円20銭台もありましたね、今日は。
そうですね。はい。昨日の FOMC の結果を受けて、ドルは一旦こう売られる展開になったっていうところだったんですけど、今の内田さんの話にありましたように、ちょっとこう、下げ渋ってるというか、戻してきてる感じではありますよね。
ドル買いが FOMC で進んだんですね。
FOMC の前に進んだんです
ね。そうですね。進んで、それで売られたんですね。
売られたんですよ。
はい。そうでした。失礼しました。
で、FOMC の後の、パウエル FRB 議長の会見も、一応その経営、見通し的には、金融政策の見通しは現状維持でしたし、はい、あと、利下げの見通しですね。これが、年3回ということで、維持されたと。
そうですね。ドットチャートがね、はい、出てましたのでね。
そうなんですよね。はい。で、それで、発表前のところまでは、一応、151円の81銭まで。
そうだ、そうだ。駆け上がってたんですよね。
はい、上昇してたんですね。で、あと、これまでの高値で言うと、昨年の11月の確か13日だと思うんですが、151円の90銭っていうのがありまして、はい。はい。で、ここを抜けたら、もうそのまま、ドル高に向かうんじゃないかなと、考えてたんですけど、結果的に、それ本当に微妙にあと10銭ぐらいで届かず。
そうですよね。はい、その前回の151円台の後半の時も、その前の高値をギリギリ超えなかったぐらいな感じで、ギリギリでギリギリで超えてない感じってありますよね。
本当ね、トレンドがだから出ないんですよね。高値超えてもトレンドが出ないっていうような状況で、あるいは、高値に接近しても抜けないというような今回の状況だったわけなんですよね。ですから、このまま抜けていると、本当に150円台の半ばとか後半っていうのが視野に入ってきたんだと思うんですけど、いざっていうところで、やっぱりパウエル FRB 議長、あるいは、FRB のメンバーの方々ですね、やっぱり景気のその底割れっていうのをやっぱ意識していて、年内3回の利下げっていうのは維持されたと。うん、私もうちょっと高波的になるかなってちょっと心配してたんですけど。
経済統計もね。
はい、ね、意外と、強いというか予想上回るものが。
インフレのね、その物価の指標が強いんですよね。はい、
そうですよね。消費者物価指数もそうですし、あと PPI ですね、卸売物価指数も、それぞれが、予想を上回るような結果になったということでしたので、はい、で、あと、株価的には、調整というか、上値がちょっと重たかったところに、今回の、話が、結果が出て、で、ダウなんかは、先ほどもお話ししましたように、大きく上昇していると。で、為替は逆ですよね。ですから、ハト派的な、発言、あるいは政策、だということから、やっぱり買われた分の利食い売りっていうんですかね。はい。そういったものに押されてしまったということなんですね。
そうですね。QT もなんか減速させるってことでしたからね。
そうですね。QT もね。その辺も、一応、引き締め的なその QT をですね、今度減速させるっていうことなんで、緩和的な方向に移るっていうようなことからすると、やっぱりドルのやっぱ買い材料としてはちょっと弱くなってくると。
そうですよね。はい。でも FRB の資産、はい、結構でもね、膨らんでたままじゃないですか、まだ。
そうですよね。
ね、だからそこで、そのなんかこう、減速って大丈夫なのかしらと思ったりもするんですけど。
ね、ですので、そこが、やはり今後の課題というか、マーケットまたそれでね、動くことに材料にすると思うんですけど、ただ目先で言うと、今お話したように、その昨年11月の、ドル高の水準を超えられてませんので、今後、もしドルが、横ばいないしは下向きに行くようですと、その年内3回の利下げというのが、 まあちょっと皆さん意識するような形になって、いつ利下げ、いつ利下げみたいなですね、ことになりはしないかというのが一つですね。
はい、
で、そうなるとやっぱもちろん、ドル高、ごめんなさい、ドル安円高の方に触れてくるということなんで、まあ一番、ターゲットとしては、今、私、20日のボリンジャーバンド見てますけど、これですとやっぱり20日線が、149円48銭とかなんですよね。
はい。
ですから150円もう一回割ってくるようなことになると、ちょっと、円高方向にまた、140円台の前半ですか、143円とか、ごめんなさい、140円台じゃないですね、146円の前半、6円の48銭とかですかね。うん、その辺あたりまでちょっと一旦、押し返されるっていうことが考えられて、
146円台っていうと、はい、日銀の前につけたあたりのね水準ですよね。
そうですね、3月の8日前後になりますけども、そうなるとやっぱりこうレンジ内の上は151円、の80銭今回のケースで言うと、で下は146円前後っていうことで、そのぐらいのレンジになってくる可能性があるのかなと。で、一方でまたそこから仮に明日消費者物価指数が出るんですよね、日本の。
そうですね。
2月の全国消費者物価指数が出るんですけど、これ予想結構もし上回るって強いってことになると、まあ日銀はこれからも緩和的な金融政策維持しますよと言ってますが、まあどうなんでしょうね。
もう、利上げの話がね、はい、10月にもとかっていうの出てます。まあ、また先の話ですけど。
まあまあそうですけどね。
ね、出てますよね。
いや、でも10月って言ってもすぐ来ますからね。
来ます。
半年後ですもんね。うん、半年切ってますからね。ですので、そうやって考えますと、まあ、今回のその、消費者物価指数の結果が、仮にまた予想上回るような結果になるようですと、ちょっとね、国内の金利が上昇したり、あるいは、まあ、円が変わりやすくなったりと。いうようなこともちょっと意識されますので、まあ、これからは、これまではアメリカのね、経済指標だけ、こう、じっと見てればよかったんでしょうけど、まあ、ここからはやっぱり国内の経済指標もちょっと見ておかないと。で、特に消費者物価指数もそうですけど、あと消費関連ですよね。
はい。
で、消費関連のところの、まあ、株価もそうですけども、やっぱり、消費が活発だっていうことになってくると、いろいろとね、話が出てくる可能性があるので、利上げの話がですね、出てくる可能性があるので、まあ、やっぱりその時には円買いの動きには注意が必要かなと。そうなると、これまでもいろんな通貨のペアに対して円が売られてたのが。
そうですね。一番売っておけば安心な通貨
そうですもんね。
はい。
はい。ですから、それの、逆の動きがですね、今後起こる可能性もあるので、で、これもまた、またもし円高になっているようでしたら、ちょっとエリオット波動でお話をしたいなと思うんですけど、
ね。おー、エリオット波動。
はい。うん、まあ私はそれほど詳しくはないですが、ただ今回の形は非常にわかりやすい形をしているので。
教科書的な感じですか？
はい、もう教科書的な感じでございますのでね。
はい。
そこをちょっとお話したいなと思います。
あ、それは来週への予告ということですね。
いや、来週になるかどうかわかりません。今度円高に触れてきたらの話ですね。
そうかそうか、はい。円高に触れてきたらという前提ですね。はい、
触れてきたら。
はい。わかりました、いろいろなんか今日は予告的な話が、ね、入りました。はい、なので来週もまたこれからもずっと聞いてねということなのかもしれませんが
その通りです。
はい、そうですね、はい、まあ、株は本当にどこまで行くのか、そして為替はちょっと動きが反転するのかどうなのか、
そうですね、臨時相場が続くのかどうかね。
はい、わかりました。さあ、残念ながらあっという間にお別れのお時間です。今日ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来 週、また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。